映画ツーリストファミリーよりオレバーナムでした。これは一つの空っていう意味だそうです。
はい、はい、
で、じゃあですね、はい、タポシさんがよくやっていたこういうね、うんうん、あの外国の音楽の歌詞の解説、
うんうんうん、はいはいはい、
あのツーリストファミリーこれそうですね、あ最初天海さんと喋った時もツーリストファミリーの、うん話と曲をかけたんですよね。でその時にもちょっと話したけども、この映画が本当にタポシさんのことを描いてる。
でもさっき大内支配人が言ってたこと、うんうん、めっちゃツーリストファミリーやんけって思って聞いてました。
そうなんですよ、ね、本当にそのままなんですよ。であのパンフレットもタポシさんが作ったんじゃないかっていうようなパンフレットで、そのインドのカルチャーのことや映画のことだけじゃなくね、すごくそういうことが書いてあったり、その歌詞のあの音楽のね、はい、歌詞の解説まで書いてあったりして、うん、これが本当にもう本当タポシさんが作ったんじゃないかっていうようなものなんですね、うん、で今かけた曲もエンディングの曲なんですけども、はい、これ の, あの和訳が載っています。でこれまたねなんかグッとくるというか、うん、まあちょっと最後の一小節のとこ読んでますね、
はいはい、
ま、タイトルが一つの空という曲です。地球は回っている、この先も進んでいこう、何も持たず生まれてきても空は傘を差し掛ける、何事もなし得ず死んでも大地は受け入れ包み込むっていうので終わるんですよこの曲が。ねこれいやまあそれねその前の歌詞も本当にまあなんかこれもまた、
うん、
いやねこのタイミングでこれ聞くとちょっとグッとくるっていう曲と内容なんですけどね。ツーリストファミリー本当にまあ、もう天矢座でも終わってしまいましたし、全国的にも劇場公開
ちょっとで終わっほぼほぼ、ね、多分もう今放送するタイミングだともうやってないかもしれないけど、うんはいはいはいね、
ぜひ本当に、ね、見てほしい作品ですよね、
うん
うん、で本当これ見てタポシさん語るってやったらもう、うんまあ、もっともっといろいろ語れるというかね、うん、でも本当さっき天矢座言ってくれたように大内くんが言ってた話、本当ツーリストファミリーに通じる内容で、うんね、そのトークを本当聞いてみたかったなっていう感じですよね。
うん
うん、あのねこの番組でもツーリストファミリーの話はタポシさん
ちょいちょい、ね、してました
けど、してたんですよね。うんうん、そうでまあそうですね、番組放送の中に載ってないけども、まあ、収録前に喋ってた時も本当にあの絶賛してて、
うん
うん、X でも絶賛してました。
ああ、うん、そっかそっか、うん、あそうだね。なので、ね、それをどう解説してくれるかっていうところは本当楽しみにしてただけにね、まあ、本当悔しいんですけれどもね、うん、まあね頼ってたっていう話が出たけども、
はい、
そうそのまあ天海さんねそう本当なんか何時間も喋るなんてしょっちゅうやってたじゃない。
でも私普通あのお父さんのと同じぐらいなんですよタポシさんが、
う
ん、
年齢が
そう、うん、4つぐらい2つとかしか違わないのかな、うん、あの正直実の父親と35年間話してきたよりも、うん、タポシさんとこの5年で話した方が多分密度が濃いかもしれない。本当にお父さんには申し訳ないんだけど。
まあでもね、あの血がつながってないからこそ話せることとかもあっただろうし、うん、ちょっとやっぱり
の割には、うん、そのやっぱ異性で年上でってなると、うん、そんなに、
うん、普通は距離を
普通はやばい人じゃないですか。
そうだね、まあそうね、
まあねその旗から見たらね、うんまあ、ただなんかすごい波長がめちゃくちゃあったし、うんうんうん、かといってなんか変な下心があるみたいな感じでは全くなくて、うんのもあって、でなんかお互いこれは、うん、あのよく冗談で言ってたんですけど、うん、私もタポシさんも双子座なんですね。
ああ、はい、
で双子座って割とこう表裏っていうか、うん、そのオンオフ、うん、なんかその、うん、があるから、はいはいはいはい、なんかそののめり込めないみたいな、その何かにハマっててもそれを見てるもう一人の自分がいるから、うん、なんかハマり込めんだよねみたいな話をしてて、それはすごいよくわかるので、
そうなの、めっちゃハマってるようにしか見えない
けど、
う
ん、いやハマってるけどやっぱハマってる私はちょっとやばいかもしれないみたいな自分はいるから、る
全然思わねえわそうなるほどね、
そうだからなんか割と双子座の人ってすごいね、あの、うん、私 MBTI とか大嫌いなんですけど、うん、双子座と性あの血液型は割と信憑性があって思ってる、あの価値観の古い人間なんですけど、
うん、そうだね
そうそう いやなんかそう統計って私の経験上的にやっぱ双子座はそういうなんか、うんうん、
だってさ12分の1とあっちの方がもっと多いです
だけどなんかやっぱなんかね、うん、なんかね
まあでも感覚として
そういうとこ、ね、感覚的にやっぱり双子座の人ってやっぱちょっと変わった人が多いなって思うから、うん、私はその中でもなんか全然普通だなって思う、こんな人多いんですよ多いからやっぱ坪井さんはその中でもまあまあ突出して変わってる人だなと思って、
う
ん、
まあそうね、うん
だけどやっぱ何の話題を振ってもだから結構タポイスさんってその多くの人はインド映画詳しい人っていう理解だと思うんですけどいやインド映画だけじゃないんですよ本当に何人のこの国の映画でも見るし吸収するしでもそれに対して何でも喋れるしっていうところがあったからなんかねなんそう何でも話せたしだから困った時はタポイさんに、うん、な話と何かこう自分の知見にはないものが返ってくるかもって思っちゃってて、もう結構、うん、頼ってるとも違うんですけど、うん、やっぱその道を整えてくれるみたいな人、
う
ん
う
ん
まあ、ちょっとこう方向をなんとなく見せてね、うん、あのなんとこういう見方もあるんじゃないってっていうことを教えてくれる。だから
それが、そう、説教臭くはないし、ああ、そうね。うん、でも、で、その結局最終的にどうするかは全部私に委ねられてるから、まあうんうん、なんかそういう意味でもすごい、だから私にとっては割とメンター的な人だったんですよね。うん、人だったんですよねって過去形で言いたくないんですけど。だから、ね、そうそう、うん、いやこの話タポシさんにめっちゃしたいなみたいなネタがすごいだから、うん、あるずっと溜まって
喋っていけばいいんだよ、まあ、ただあのね矢田部寺門では受け止め方も返し方も違うかもしれないし他の人に喋っても違うかもしれないけど、うん、ただ外に出すっていうことは必要だと思うしさ、うん、あの別にそれタポシさんの代わりになれるわけないしなりたいとも思ってもないしお互いそれはそれでいいと思うんだけど
そうそうそう、それかそれを求めてるわけじゃないんですけどそうそうそう、ね、やっぱりその、うん、そうしてもらってた時の感覚は、うん、多分もう、ね、多分もうない
そうだろう、ねうん、まあね、
うん、なかなか難しい、
うんうん、そういう風に会う人って、うん、まあ探して見つかるもんでもないし ね,
そうです
よね
でかという
と本当偶然会った人の中でそういう人が出てくるなんてまあ稀だし
本当に
だって、まあ、この矢田部寺門だって別にめちゃくちゃなんか、うん、すげえ仲がいいとかそういうことでもなく30年、うん、40年近く、うん、35年付き合ってるわけよ、うんうん、だけど、うん、まだまだ全然知らないこともあるし実は好きなものが全く一緒なわけはないしうん、うん、っていうところでやってるわけだけどさ、うん、そういう人をうん、18、19ぐらいで出会ってんだよこっちは、
う
ん、
そうそうそうそう
でも不思議なもんじゃない、うん、だそうやって天海さん俺らが18、19のこと頃に映画のことで好きだって思ってたことに対して同じように感じられる人とタポシさんと天海さんは本当に久しぶりに会った人って感じだもんね、
うんうん、そう
同じ感覚そのジャンルとかそういうのは違くても、うん、同じ熱量を持って映画を語れる、
うんうん
人に会えたっていうのが、
うん、そうですね、
ね、
そう
やっぱり他のまあもちろん映画祭の人とかミトプラソンに集まってくる人とかいっぱいいらっしゃってくださってるけど、うん、やっぱちょっとね、うん、あのこの二人との出会いは大きい、うん、
大きいですよ
嬉しい、う
ん、いや本当にだって、
うんうん
なんかここで話すときって、うん、まあなんかその好きお互いみんな好きなもの話すけど、うん、なんか若干その競い合い精神みたいなのあるじゃないですか
まあ自分が好きなものの自慢もあるし、ね、
そうそうそうそうそうなんか負けないみたいな
あと聞いてもらいたい
そうそうそうそうそう
タポシさんもそれはもちろん強かった
よタポシさんめっちゃあったあったあった
あったなんか俺はちゃんと映画の話としてはそのインドのこととかも知らなくてもやっぱり話は面白いやっぱ自分が知らないことをねいっぱい話してくれるのは面白かったし、うん、そういうあとはあのまあタポシさんの特別な信仰があったっていう感じは俺はしてないんだけどもやはりそのインドの哲学に触れたりとかその仏教の始まりとかそういうところもちゃんとこう学んでるというか、うん、インド直接行って感じてらっしゃるその宗教観みたいなのはあったと思うので、うんうん、そういうものも含めてあんまりまあなんていうのかないわゆる宗教的な押し付けがましいこともなかったしね
それそういうの嫌だよねって言ってたんです か不況なんかその、
うんうん、
不況って嫌だよねみたいな、うん、その 推しとかに対するね、そのなんか、そう、なんか自分が楽しんでるのを見て、うん、あれいいなって思ってもらったら成功で、うん、なんかそれをグイグイグイグイ
一緒に行こうよとか
はそう嫌だよねっていう話はよくしてました。
それはただ自分の好きをただ話すだけだったらね、うん、受け止め方はそれぞれだから、だから俺がいくらアイドルの話してるし、本当にタポシさんは全く聞いてくれなかったのであのいやどうもっていう茨城弁をタポシさんは俺のアイドル話の時にはめちゃくちゃしたから、うん、あのこうコータとタポシさんくらいの喋っていやどうもっていうの、まあコータのお父さんも喋って言ってたけどね、でそのくらい、まあ、うまくこう話をはぐらかしとこもありながら興味のあるところはちゃんと聞いてくれてっていうのも、うんうん、そのズレも含めて楽しい会話ができてたからね、うんうん、いや本当にあの、まあ、ちょっと先輩だっていうところもあったけども、あんまりそのことも感じさせず、
なんかよくタポシさんも私がその何その多分私と同い年の違う人と話すよりも喋りやすいみたいなことは言ってくださった時があって、なんかお互いのタポシさんの精神年齢が低いのか私の精神年齢が若干高いのかどっちなんだろうねはははみたいな話してて、なんかお互いなんかちょうどいいところの精神年齢なのねみたいな、
その実年齢を超えたところのやっぱり波長だと思うから、そこはね、
だって普通になんか女子会みたいな話結構してます
よ。それはそれで、ね、だってあのまあ俺もそうだしタポシさんも寺門もおばちゃん精神がどっかしあるから
なんかそうかも、
そうあの本当無駄話、本当これ無駄話だけでずっとやってられるっていうところはまずそうだし
そうだしね、
まあ、この番組はそうだから、
ね、そうね、いや本当50過ぎたおじさんがただわちゃわちゃ喋ってるだけで番組をやらせていただいてるパルルも本当にありがたいんだけれどもね、ちょっと本当もともとはピンチヒッターでね来てくださってて、うん、当初はずっとっていう感じでもなかったのかな、どうなの、
うん、最初はそうかもしれないです ね、はい、うん、はい、でももういいんじゃないみたいな、
そうそうそうね、そうなんか
ずっといてよみたいな、
そうで、まあ俺が、まあ、仕事柄もどうしても休みっていう時もあったからね、うん、本当それはお互いで、うん、うまくそういう意味でもちゃんと支えをあっていられたところがあったんだけど、
うん、だからそれこそ寺門さんも矢田部さんも、うん、なんていうか、うん、そのなんかやりたいって思った時に相談したら、うんうん、なんかいいんじゃないからいいじゃないのスタンスから入ってくれるじゃないですか、うんうん、まあね、うん、タポシさんもそうで、うん、それこ その私タポシさんがいなかったら多分映画祭の企画なんて一回もやんなかったから、
う
ん、
入りたいとは思ってたけど
企画ってやってみたいけど、うんうんうん、なんか実際そう、ね、そうなんかどうしたらいいのかなって思った時に、う
ん、まあまあ、いろんな状況がある中 で、
うん、中でやっぱまあタイミングもあったんですけど、うんうんうん、やっぱそのちょうど企画できそうなタイミングで、うんうんうん、やっぱサポーターにも相談してたら、うんうんうん、なんかすごいあのイケイケどんどんみたいな感じで、うんうん、まあ、で実際にその恋は光が多分、うんね、私の水戸映画祭の企画の一本目なんですけど、それもあの何、うん、トークの構成とかから、うんうん、もうなんかそのゲストのアテンドとか、うんうん、もうなんか全部ついてきてくれて、うん、だからそれだけじゃないけど、うん、そのゲストさんがいる時のにタポシさんがいてくれる安心感みたい な、うん、なんか 何が話題に上がっても、うん、なんかずっと話してるから、うん、なんかすごいめっちゃ安心みたいな、うん、で多分それがなかったら、うん、私多分今日まで企画なんて一本もやってこずに、うん、ここでダーダー喋ってただけかもしれないから、
あの地元東京の方でもだし、うん、水戸でもだしね、うんうん、だ本当そういう意味ではそこの部分に関しては教え子なんだと思うよ、うん、だから俺らの場合は自分たちでもね企画とかやっちゃってたから、もともとそのうちに仲間に入ってきた感じだけど、うん、ノウハウ的なものとかも心配してそうやってついてきたって今振り返れば教わった、うんうん、だからそこをやっぱり軸にまた広げていかないと、うん、タポシさんの思いもなんか込めたものをまたね、うんうん、
まだ時間あります、うん、まあぼ
ちぼちこの間 の、うん、あの佐藤そのみ監督特集、うん、シネポートでやった100回目 の、ね、はい、の時に、はいはい、その佐藤監督のお父さんが、うん、バトンはバトンゾーンでないと渡せないって話をしてて、もうそれがそこからずっとこびりついてて、はい、
なるほど、
うん、でもその、まあ、それは震災 の、 その継承するっていうことだけど、うんうん、まあ、震災もそうだけど、なんか文化とかそういうものの全部継承がキーワードになっていて、それもやっぱバトンゾーンで引き継げなかったら、いくらその今バトンを持っている人がそれを持っていてもなんか続かないっていうことの、なんかその何重大性みたいなのを最近ちょっとひしひしと感じてます。
はい、 まあね、まあちょっとね、本当に1時間もあっという間なんだけど、別にタポシさんのことを語るのは今日で終わりなわけじゃないので、うん、まあどっか、まあ今後の回のでも別に端々にはどうせ出てくるでしょうしね、うん、また改めて天海さん来てもらったり、また別のゲスト来てもらったり、またね、うん、振り返り、あとね、俺やりたいのはタポシさんが好きだった音楽、ブラックミュージックについては、うん、俺もっといろいろね、お話ししたかったし、聞きたかったの、
うん、
でそれはね、タポシさんだったら書けるだろうなとか、こういうのどうですかっていうのは音楽の時でもやりたい、
ね、うん、そうですね、うん、
ミュージックコーナーです
ね、ミュージックコーナーね、
うん、なんか、うん、ちょっとその子の話をね、もっと深くしたかった、
うん、確かに、
うんうん、だから俺はロックンロール、50年代のロックンロールかだけど、それ以前のところだから、うん、そこはねちょっとね、もっと話したかったな、うん、っていうのはちょっと一部、あの映画とは違った意味では悔しいところだったな、
うんうんうん、はい、さあじゃあ、はい、今日は
まあちょっと名残惜しいけど、ま
あ、前半は明けねお試合に来ていただいて、はい、もう1時間丸々ね、タポシを語る会になりましたけど、はい、これ初めてだね、こんなことやったらね、
そうだね、
うん、この特番の感じ、うん、
まあ ね, ねやらないよねまあだって、
まあ初めての段取りって感じです
よね、そう
ですね、
はい
ね、でもいやでも本当まだまだ語りたいし、でもちょっとやってよかったかな、
うん、あ、なんかあのリスナーさんで、うん、なんかこれ話したいっていうのタポシさんの話でね、ちょっと聞きたいですよね、
そうですね、う
ん、
あ、本当だよね、本当は今日みたいな
とこね、そう募集すればね、いいんだけど、ね、
悪いよって突っ込まれるよ
本当だよね
なんで、まあ、あの全然ね、いつまでとかないから、思った時に書いてもらって、
欲しい欲しい、はい、本当だよ、それやんなきゃ、
そうね、
ぜひぜひ、
はいはい、
あのタプスさんとの思い出とかもね、ぜひ送っていただければと思います、
よろしくお願いします、
ここで紹介したい、はい、では以上タポシをたっぷり語る回でした。パルルのシネマクラブいかがでしたでしょうか。次回は4月21日火曜日夜8時からの放送です。
はい、
さあ今日は特番やってみました、
う
ん、まあね、まだまだ語りきれない、うん、タポシさんのこと、まあ、さっきもちょっと言いましたけど、はい、ぜひあの聞いてる皆さん、タポシさんとの思い出とか、まあ、この番組のことでももちろん、
もちろんね、見た映画の話とかでも何でもいいのでね、
パルルのメールフォームから、はい、お問い合わせから、はいはい、ご連絡ください、
は
い、
あとなんだっけ、 X は
ハッシュタグパルシネマでお願いします、
はいはい、
で拾いたいと思います、
はい、
うん、はい、ということで、あの天海さんはじゃあ2週にわたってありがとうございました、
はい、ました、また早めに来ます、
はい、ね、お願いします、
はい、では、次回もお楽しみに、
さようなら。